中にもあなたがまた等しく働いてくださって、私たちの心の中にあなたの御恵みでお満たしくださいますようにお願いをいたします。しばらくの時をお委ねをいたします。でその御名によって信じてお祈りいたします。アーメン。それではお手元の、手元のレジュメ聖書箇所しか載せてませんけれども、9章長いもんですからちょっと端折ってやりました小学生の時なんですけれども、私も大きかったんですけれども、私よりも大きな、ひときわ背丈の大きい男がいました。もう早くから、大人の仲間入りをしていると、そんな感じでした。それから、10年が経ってその男に会ってみて驚きました。2メートルを超えていたのではありません。背丈が低いんです。体が縮むはずもないと、小学生のあの日以来彼はほとんど身長が伸びなかったんだろうと、周囲のみんなが成長し、相対的に彼は背が低く見えるようになってしまったと。でおそらく彼は体の中にそういう因子を持ってこの世に生まれついてきたんだろうと。つまり10歳そこそこぐらいで一生の背丈をほとんど伸びきっちゃって、そこで背丈の成長をほぼ完了すると。でそういう、宿命というものを、担って生まれてきたんだろうと。でこういう体験は多かれ少なかれいろんなところで誰しもが見聞きすることではないでしょうか。虎の子供は幼い時は、猫とよく似ていますけれども、でも手のひらの大きさがまるで違うということがあります。猫っていうのはあの大きさで、成長が止まり、一方虎はもうぐんぐん、大きくなるように、これはもう生まれつきそんな因子が与えられています。でそのことに、疑いの余地はありません。で身体的な特徴ばかりではなくて、人間の、能力にもこれは似たようなことが言えるのではないかと。現在、私立の中等教育機関ではほとんどが、中高一貫教育を実施しています。で有名校ともなればとてつもなく難しい試験を突破しなければなりません。クラスの全員がもう小学校の、優等生たちですね。さぞかし、前途は素晴らしいことだろうと。ところが6年間の、一貫教育の、半ばぐらいに差し掛かると、どうしてこんなのが入ってきたのかなと、こう首をかしげたくなるような手合いが必ず現れてくると。これは私が言ってるわけではありません。以前青山学院の中等部の先生から、これはもう密かに聞いた話です。しかも一人や二人ではないと、10人20人と、出てくるっていうんですね。本人のやる気のなさ、やる気を奪ってしまったさまざまないろんな事情も、当然そこに介在するんでしょうけれども、こんな実情を聞くたびに、小学校で背丈の伸びきった、男の顔を思い出したりもしちゃうんですけれども、学力の方にも早咲きの頭脳というものがあって、まさか小学生で一生分とは言わないまでも、早々もう幼い頃から高いレベルに到達をして、そのまま歩みの、のろくなってしまう、そういう、タイプがやっぱりこれ実在するのではあるまいかと。そういう因子を担っている人がやはり世の中にはいるのではないかと。話は少し変わりますけれども、 私はもう、まあ、幼い頃から、まあ、小学生ぐらいの時から、もう牧師になろうと、まあ、考えてはいたんですけれども、かなり重症な、口下手でした。人前に立ち、何かを話そうとすると、まあ、頭が、真っ白になっちゃうようなタイプで、とても毎週人前に立って、日曜日ごと話ができるような人間ではないと。率直に言って牧師っていうのは少しこう 特異な、まあ、こう特殊な才能を、まあ、必要とする職業でもあります。私としては、まあ、そんな能力が自分にあるなどとはとても、まあ、その頃は率直に考えることができなかったと。そんな私が、まあ、こうして話がするようになり、まあ、いろいろ、まあ、今回の、たまにこう、教団で、なんかこう、順番が正解で回ってくるんですけど、長教派の。今回の、じゃあ、教団の代表は、特にいないから、横山で押してみようかと、長教派の、へんてこ正解で、話してもらいましょうかと。いや、あいつで大丈夫ですかと。そんなまあ意見もないわけではないとは思うんですけども、それでもほんのたまに選ばれるようになったりもしたのは、まあ、40歳に手が届いてからぐらいです。これは明らかにまあ遅咲きと言っていいかもしれませんけれども、背丈のようにいち早く成長が終えてしまう部分もあるかと思えば、ゆっくりとこう少しずつ歩いてくる才能もあるらしいと。多分こう画家とか音楽とかの才能ならば、多分まあこういうことはなくて、こう最初から秀でているのではないかなと思ってるんですけども、まあ私にはまあ聖書の言葉を通して何かをこう問いかけ、こう訴えかけると言いますか、まあ、そんな因子が実は、まあ、生まれながらに潜んでいて、それが、こう、ゆっくりと、少しずつ、まあ、現れてくるように、もしかすると、こう、運命づけられていたのかもしれないと。ヨハネの9章の1節から、3節、ちょっとお読みします。9章1節から3節。またイエスは、道の途中で、生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問をしていった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の業がこの人に現れるためですと。ちょっと飛んで、6節7節、6節7節、その下ですね。イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を塗られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。行って、シロアムの池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると、見えるようになって帰っていったと。聖書の言葉を通して何かを問いかけると、まあ、そんな因子が現れてくれれば、まあ、人生は私にとってはすごく楽しいんですけれども、で9章の一節でイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られたと。でここから私たちに対する聖書の問いかけが始まります。まあ、九章一節で生まれつきの盲人と。で彼は体の中にそういう因子を持って、まあ、生まれついたんだろうかと、まあ、そのことに疑う余地はないと、まあ、そういう人もいますけれども、まあ、実情は、まあ、これは一体どうなんだろうかと。ノーベル賞作家に大江健三郎さんがいますけれども、これ大変分かりにくい小説の書く人で、10ページぐらい読むともうよく分かんなくなっちゃって、先にもう進めなくなって、なんか600円損したとかなっちゃうんですけども、 この作家の大江健三郎さんは、これは実話ですけれども、結婚をして男のお子さんが誕生するんですけれども、その子は生まれつき、脳に障害を持って生まれてきました。父親としてのこの大江健三郎さんの苦しみは大変なものだったと思うんですけれども、このあたりの事情を小説として書いたのが個人的体験という小説ですけれども、実はこの小説の主人公もやはり障害児を持って苦悩をする一人の男性として描かれています。でこの大江さんが結婚して子供が生まれ、脳に障害を持って生まれた大江さんの息子は光くんと言うんですけれども、これがまた小説のようなと言いますか、神の啓示のような誠に不思議な出来事なんですけれども、はじめ光くんは言語能力が失われていて、口が聞けないと言いますか、喋れない。で家族も周りの人たちもみんなそう思ってたわけですね。ところが小学生ぐらいの時に森で鳥のクイナの鳴き声を聞いて、あれはクイナですと NHK のアナウンサー風に喋ったって言うんです。でその時初めて、あ、この子は喋れるんだということが分かったと。不思議なんですけども、大江さんはこれ講演で聞いたので講演の中で述べてます。30年ぐらい前には本屋さんで大江さんの講演のカセットテープを買って、何回か聞いたんですけれども、その中でも光くんについては詳しく述べられてます。カセットテープどこ行ったかなって、引っ越しの日を境にいろんなものがなくなっちゃってるんですけども多分捨てちゃったのかもしれません。理性で言葉を語るのとは違った音の世界といいますか、すなわちこの森で鳴く鳥のさえずりが奏でられ、音を通して深いものを感じ取っていく、音楽の才能がそこから光くんの中で開花していきます。音の力によってだんだんと人生のいろんなもの、楽しみ、苦しみ、喜び、痛み、いろんなものを感じ取っていくようになった。曖昧な日本の私で、大江健三郎さんが述べてますけれども、知的な障害を持って生きる私の息子は、鳥の歌からバッハやモーツァルトの音楽に向かって育って行き、ついには自分の曲を作るようになりました。初期の小さな作品は、草の葉にキラキラと光る梅雨のような新鮮な輝きと喜びそのものだったと思います。インセントという言葉は、インとのせを、つまり傷つけないということから来ているようですが、光の音楽はまさに作曲家自身のインセンスの自然な現れでしたと、そんなふうに述べています。傷つけない、光さんの作品によって、私たち同じ時代に生きる傷ついた者たちが、その音楽によって癒され、回復させられると、そう受け止められるような音楽として、世に脚光を浴びるようになりました。9章1節、イエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られたと。ここから まあ、私たちに対する問いかけが始まります。九章一節、生まれつきの盲人で、弟子たちの好奇心はこうイエスの視線の先にあるもの、それを見、そしてそこに一つの問いを見出した。それは先生であるイエス様が九章一節、生まれつきの盲人を見られたからです。こうイエスと共に歩んできた弟子たち、その道すがらには一つ一つの歩みの中にイエス様の深い配慮があったし、イエス様のこう生きた教えの日々もあった。イエス様、彼が盲目に生まれついたのはなぜなのでしょうか。未熟な弟子たちにとってこの問いは彼らの手に余りました。この前ののかが昔の同級生の友達から LINE をもらって、自分は健康だけれども生まれつき病気の人とかいたりとか、僕は最近そういうことを考えてお前の親父に聞きたいけれど親父が暇な時間あるかっていうメールで、これは私の手にも余るなと思ったんですけども、でもイエス様は大胆に答えてこう言ったんですね。9章3節、この人が罪を犯したのでもなく良心でもありませんと。神の技がこの人に現れるためですと。九章一節、生まれつきの盲人と。それはこの前水族館に行ってきたんですけども、江ノ島水族館、そこで深海魚の前にじーっと立って見てたんですけども、多分目がないんですね。光の届かない、まあ、海の底に生まれた、まあ、きっとあれも深海魚に似ているのかなと。目を持たない深海魚っていうのはなんかこう見ているとちょっとグロテスクで、見る目には哀れなんですけども、しかし彼らにはきっと彼らなりの生きた営みがあり、平和もあり、そして平安もあった。今この盲目の人はイエスと出会ってこう目が開かれて、まあ、物を見る。でその時の事情を聖書はこう書いてあります。これが6節7節ですね。イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。行ってシロアムの池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰っていった。聖書の言葉を通して何かを問いかけると。まあそんなものが現れてくれれば、まあ、人生は私にとっては楽しいんですけども、生まれながらの盲人は目にこう泥を塗られて、手探りでシロアムの池へと向かって歩みを進めると。彼は物乞いをしていたと書いてありますけれども、彼はいつも同じ場所で座って物乞いをしていた場所、その慣れ親しんだ場所からもう人々の行き交う道を縫い、イエス様が示された道へと向かって歩き出すと。慣れ親しんだ場所、その同じ場所に座っているならば、目の見えぬ不自由さはあってもそれなりの、まあ、安定した生活があった。人々はそこにいつも盲人の物乞いがいるのを見、毎日いくらかの哀れみのお金を置いていった。 だが今この盲目の人は、その慣れ親しんだ場所、すなわち、まあ、変えることの決してできないと思われていた、まあ、こう運命、そういう場所、もうすっかりその慣れ親しんでしまった場所から、彼はイエスの声を聞いて立ち上がった。もう立ち上がって、見知らぬ道をたどり、イエスが示された未知の道へと、池へと歩き出すと。人々は目に泥を塗られた盲人が手探りの姿で歩くその姿に不審の目を向けた。日頃の哀れみはむき出しの好奇心に変わっていた。ある女性議員がむき出しの好奇心には屈しないと言ってまた当選しましたけれども、で彼は人生を変えるため、あるいは縛られたそういう運命を解き放つために、ことさら哀れな姿を晒さなければならなかった。もう見えないわけですから、もう石につまずいては転び、もう子供たちにはからかわれ、世間のむき出しの好奇心にさらされる。でこのような痛みもその後の恵みを思えば、まあ、耐えられるのかもしれないけれども、そこまでして目を開かれた男はその後さらに耐え難いほどの痛みをその身に負わされます。聖書は、まあ、そのような情景をこう克明に記しているんですけれども、9章の8節から9節ちょっと飛ばし読みで、9章8節9節近所の人たちや前に彼が物乞いをしていたのを見ていた人たちが言った。これは座って物乞いをしていた人ではないか。他の人はこれはその人だと言い、また他の人はそうではない、ただその人に似ているだけだと言った。9章の13節から15、彼らは前に盲目であったその人をパリサイ人たちのところに連れて行った。ところでイエスが泥を塗って彼の目を開けられたのは安息日であった。こういうわけでもう一度パリサイ人も彼にどのようにして見えるようになったのかを尋ねた。今度は18節19節18、19、ユダヤ人たちは目が見えるようになったこの人について、彼が盲目であったが見えるようになったということを信じず、ついにその両親を呼び寄せて尋ねていった。9章今度は24節、そこで彼らは盲目であった人をもう一度呼び出していった。で9章の今度は34、そして彼を外に追い出したと。一人の盲目の人を中心に、もう町中の人々が寄り集まり、勝手な質問や意見を浴びせかけたと。さらに彼の両親までが召喚されて、パリサイ人という宗教的権威者によって、実に必要な審問が繰り返されています。で、両親はもう権力者の前におののき、もう答える術も知らずに、両親はこう言い放っています。9章の21節、22節、9章の21、22。あれに聞いてください。あれはもう大人です。自分のことは自分で話すでしょう。彼の両親がこう言ったのは、ユダヤ人たちを恐れたからであった。すでにユダヤ人たちはイエスを キリスト、まあ、メシアであると告白するものがあれば、そのものを街道から追放すると決めていたからであると。イエスを信ずる者は街道から追放すると、まあ、そう決めたと言います。まあ、街道っていうのはこれはシナゴーグのことで、まあ、現代風に言えば、まあ、市役所とか区役所とか、あの宗教的な役割ではなくて、行政一般もシナゴーグはそういう役割も担っていました。福祉、教育、冠婚葬祭等、このシナゴーグ、街道から追放されたら、これはもう教育も受けられなければ結婚もできないと。だから市民権を剥奪するという意味ですね。戸籍をなくしちゃうと、ほとんどそういう意味です。9章22節、イエスをキリストであると告白する者があれば、そのものを街道から追放すると決めていたからであると。以前あの無職人別帳というタイトルの、まあ、話があるというお話をしましたけれども、あのなんかこう奥行きの深い言葉だなと。無職っていうのは宿がない、字面はまさにあのホームレスなんですけれども、あのそうではありません。江戸時代の正確な定義は、戸籍を持たない人、つまり人別帳に記載の、まあ、名前の記載のない人たちのことです。せっかく人間として生まれてきたんだけれども、人間として、まあ、登録を持たない哀れな人々であった。で、人別帳に、まあ、記載のないことが無宿であるならば、無宿人別帳というのは、まあ、それ自体、これは矛盾した言葉を、まあ、重ね合わせた言葉になっています。にもかかわらず、まあ、作者があえてこれをタイトルに掲げたのは、無宿者に人別帳などあるわけがない、だが哀れな者たちのために記録を残し、その存在をたどってやろうではないかと、まあ、そういう作者のモチーフが分かる人には分かる、そういう仕掛けになっています。含みがあるというのはそのことですけれども、9章の35から38、9章の35から38、これはもう結末の方ですけれども、結局彼は追放されます。9章35から38、イエスは彼らが彼を追放したことを聞き、彼を見つけ出して言われた。あなたは人の子、まあ、すなわち私を信じますか。その人は答えた。主よ、その方はどなたでしょうか。イエスは彼に言われた。あなたはその方を見たのです。あなたと話しているのがそれです。彼は言った。主よ、私は信じます。そして彼はイエスを拝した。盲目の男が、その日人生で初めて目が開かれた。その日、初めて目を開き、そして見たのが、イエスであった。そしてその目の前のイエスがこう訴えて迫ってきた。9章35節、あなたは人の子を信じますか。これはもう信ずればもう市民権剥奪ですから、もう街道から追い出されるように決められていたと。無宿者、市民権剥奪、戸籍を持たない哀れな人として、信ずれば身を沈むこととなるだろう。何か出会いというのは そんなにまで何かこう切なくて切実なことなんだろうかと。それでも彼はその方を信じたいと彼は告白をしました。彼はそんな因子を持ってこの世の中に実は生まれてきて、それがキリストと出会ってゆっくりと現れるよう宿命づけられていたんだろうと思います。ですから人生というのは分かりません。イエスはこの男を追放にして最後無宿者にしたパリサイ人たちに闇を言ってこの話は終わっています。9章41節、これ大変な闇ですけども、9章41節、もしあなた方が盲目であったならあなた方に罪はなかったでしょう。しかしあなた方は今、私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのですと。盲目の男がイエスを見、逆に見える者たちの目にイエスが全く見えていない。お前たち、それが本当の問題なんだ。なぜそのことがわからないのかと。イエスはパリサイ人たちに訴え、この話は終わっています。そしてイエスは追放され、無宿者となった男をその後探し歩いて、彼と出会って語りかけると。100匹の羊がいて、1匹がいなくなれば、99匹を野原に残し、いなくなった1匹を見つけ出さないだろうかと。今日私を、あなたを探し歩いておられるイエスが、私に語りかけてきた場合、私の側では、その語りかけに対して、応答をしなければならない。それが、私の側の責任です。私の目の前のイエスは、こう訴え、こう迫っています。9章35節。あなたは、人の子を信じますかと。一言お祈りをしたいと思います。神様、ありがとうございます。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかしあなた方は今、私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのですと。神様、ありがとうございます。だから人生はわからないと。私たちはどんなことがあろうと決して希望を捨てることはないと。あなたが、それはあなたが共に私たちと一緒に歩んでくださるからです。ありがとうございます。それでも彼は、私はその方を信じたいと告白をしました。彼はそんな因子を持ってこの世に生まれ、それがイエス・キリストと出会い、それがゆっくりゆっくり現れ出るよう運命づけられて、この世に誕生してきたんでしょう。どうぞ私たちはこのクリスマスの日、この地上に下ってきてくださったイエス様を一年の中でこう深く思う、そういうまた月であり、そういうまた心でイエス様をこの12月お迎えすることができるように導いてください。イエス様の御名によって信じてお祈りをしてお祈りをいたします。アーメン。